お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは個人の怪我に関する定め、財産の権利に関する定め、人類に対する犯罪に関する定め、そして財産の権利に関する定めの続き。今日の聖書の箇所は出エジプト記21章12節から25節、22章1節から25節と23章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記21章の学びをしていますが、出エジプト記21章12節。人を撃って死なせた者は必ず殺されなければならない。この説は死刑の根拠となるものです。殺してはならないという戒めは、政府が死刑を強要する権利を持っていないことを意味すると信じている人たちがいます。ところが神様はイスラエル国家に殺人犯を死刑にするよう命令されたのです。13節。ただし彼に殺意がなく、神が御手によってことを起こされた場合、私はあなたに彼の逃れる場所を指定しよう。パレスチナの地全体に6つの逃れの町が制定されていました。これらの町々は、致死罪に問われた人が、その人が関わった事件が落ち着くまで、彼らが提供した避難所を利用することができるように、便利な場所に設けられていました。逃れの町については、また後で扱うことにします。14節。しかし人が欲しいままに、隣人を襲い、策略を巡らして殺した場合、この者を私の祭壇のところからでも連れ出して殺さなければならない。もしも人が計画的に殺人を犯したなら、その人は処刑されるべきでした。もしも計画的でなく、人が自分の身を守ろうとして正当防衛で誰かを殺したなら、その人は死刑に値しません。15節。自分の父、または母を撃つ者は必ず殺されなければならない。これは家庭に対する神様の防衛措置です。16節。人をさらった者はその人を撃っていても自分の手元に置いていても必ず殺されなければならない。神様は奴隷制度を認められないだけでなく、事実奴隷制度に有罪判決を下しておられます。17節から19節。自分の父または母を呪う者は必ず殺されなければならない。人が争い、一人が石か拳で相手を打ち、その相手が死なないで床についた場合、もし再び起き上がり、杖によって外を歩くようになれば、打った者は罰せられない。ただ彼が休んだ分を弁償し、彼が完全に治るようにしてやらなければならない。言葉を変えれば、怪我をさせた人が、怪我をした人に、彼が休んだ分と医療費の償いをしなければならないということです。これまでの法と、この章の残りの部分で紹介されている法は、私たちの国の法律の基礎になっています。これらの法が文化的な国家を立て上げるためにどうしても必要な法と秩序の基礎的な土台を形作っているのです。 24節25節で次のようにまとめられています。目には目、歯には歯、手には手、足には足、やけどにはやけど、傷には傷、打ち傷には打ち傷。言い方を変えれば、これらの二つの説は、相互性の法について言及しています。法と秩序と、人の命と財産の保護が存在すべきであるなら、法律は実施されなければなりません。私たちの救いのために、律法を守ることに頼る必要がないことを、私たちは神様に感謝すべきです。私たちには、私たちが救われるためにと、恵みの手を差し伸ばしておられる方、主イエス・キリストがおられます。さて、22章に入りますが、ここでは財産の権利に関する法律、そして人類に対する犯罪に関する法律が扱われています。時々、何が正しいことで、何が間違っていることなのかと質問を投げかける人々がいます。正しいか間違っているかは相対的だという人たちもいます。マギー博士は、ある無神論者の大学教授との会話について、次のように述べています。彼は正しいことと間違っていることは相対的であるという立場を支持し、彼が正しいと思うことと、私が正しいと思うことは、天と地の差があってもおかしくないという考えでした。そして彼は私に尋ねました。あなたはあなたの独断的な結論の根拠をどこに置いているのですか？私は答えました。神様の言葉です。そして私は続けて彼に、私の性質は彼の性質と同じようなもので、一定の部分では譲歩したいと思うこともあり、あちこちで基準を下げたいと思うこともあるけれど、神様が私に従うべき基準を与えられたのだと話しました。興味深いことに、神様の基準は、法と正義の尺度のある社会を生み出し、私たちはそれを否定することはできません。21章から24章に書かれている法は、毎日の厳しい現実の生活を取り扱っています。ある意味でこの部分は退屈で法律書を読んでいるのと似ています。でも私たちの法律のほとんどがこれらの教えに基づいているのです。私は神様の言葉が殺してはならないと言っていることに感謝します。なぜならこの法は私と私の家族を守ってくれるからです。また私は聖書が盗んではならないと言っていることに感謝します。なぜなら、この法は私の財産を守ってくれるからです。ですから、ここに書かれている法律は、社会の中に秩序があるための基本的な法律なのです。出エジプト記22章1節。牛とか羊を盗み、これを殺したり、これを売ったりした場合、牛一頭を牛五頭で、羊一頭を羊四頭で償わなければならない。なぜ牛一頭に牛五頭で、羊一頭に羊四頭なのでしょうか。その理由は私にはわかりませんが、新約聖書でザーカイがこの原則を引き合いに出しています。新約聖書ルカによる福音書19章8節には次のように書かれています。ところがザーカイは立って、主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。なぜザーカイはここで4倍にして返しますと言ったのでしょうか。彼はモーセの律法を引き合いに出していたのです。今日の私たちの法律は、もしあなたが他の人の財産を壊したら、 その損害を支払わなければならないと言います。あなたが他の人の財産に損害を与えたり、壊したりしたら、私たちの社会が要求するものは、そのものを弁償するか、その分の代価を支払うことです。四倍にして返すという神様の回復の法律は、人間の性質に対してはもっとずっと良いものです。もしも自分が壊したり損害を与えたものを四倍にして返さなくてはならないとしたら、私たちはもっと注意深くなるでしょう。人間の性質はいつも変わることはなく、神様はいつも同じです。神様はその人に最善であることを基準に人を取り扱われます。続いて2節。もし盗人が抜け穴を掘って押し入るところを見つけられ、撃たれて死んだなら、血の罪は撃った者にはない。この法律は私たちに自己防衛の権利を与えています。アメリカで起きたある事件についてマギー博士は次のように述べています。一人の強盗がある人の家に押し入り、その家の主人はその強盗を撃ちました。まあ拳銃で死なない程度に撃ったということだと思いますが、強盗はその家の主人を何千ドルかの損害で訴え出ました。このケースが裁判所に行き、愚かな裁判官の決定により、家の主人はこの強盗を撃つ権利はなかったという理由で、強盗が勝訴しました。損害を賠償するために家の主人は自分の財産を売り払わなければなりませんでした。そしてこの強盗に対する刑罰は何もなかったのです。今日、罪のある者の権利を守ることに協調点が置かれ、無実の人の権利が踏みにじられていますと、マギー博士は強調しています。神様の法律は人の財産と家庭を守ります。この原則の下では、自分の財産と家庭と愛する者たちを守ることが正当化されています。神様の法律は、社会に法と秩序を与える基本的な原則です。もしも人類が出エジプト記の中に与えられている神様の社会的な法制に従っていたのなら、アメリカ合衆国の都市部で今起こっているような社会的な問題は起こってはいなかったのではないかと、マギ博士は述べています。アメリカ合衆国憲法を作った人々は全部がクリスチャンではありませんでした。事実、彼らのほとんどは理信論者でした。でも彼らは神様の言葉に対するある種の尊敬を持っていました。私は最近、トーマス・ジェファーソンは聖書をあざけったとある人が言うのを聞きました。しかしそんなことはありません。トーマス・ジェファーソンは奇跡的なことを信じなかったし、実際に個人的な生活において聖書に従ってはいませんでしたが、彼の言葉の引用には神様の言葉に対する尊敬の念が現れています。しかし今日、法律を執行している人たちの中には、聖書のバックグラウンドを全く持っていない人たちがいます。そのせいで様々な問題が起こっているのですと、マギー博士は述べています。3節。もし日が昇っていれば、血の罪は打った者にある。盗みをした者は必ず償いをしなければならない。もし彼が何も持っていないなら、盗んだ者のために彼自身が売られなければならない。もし盗みをしたならば、その人は自分が盗んだものの賠償をしなければなりません。たとえその支払いのために自分自身を奴隷に売らなければならないとしてもです。続いて5節。家畜に畑やぶどう畑のものを食べさせるとき、その家畜を放ち、それが他人の畑のものを食い荒らした場合、その人は自分の畑の最良のものと、ぶどう畑の最良のものと思って償いをしなければならない。 もしも誰かの牛か羊が他の人の畑に入り、他の人の畑を荒らした場合、その牛か羊の持ち主が賠償しなければなりませんでした。6節。火災を起こし、それが茨に燃え移り、そのため積み上げた穀物の束、あるいは太刀穂、あるいは畑を焼き尽くした場合、出荷させた者は必ず償いをしなければならない。この説は何かをするための正しいやり方を私たちに示している非常に実際的な説です。これは人類の繁栄のためのもう一つの基本的な原則です。神様がモーセ体制をイスラエルに与えられたのは、彼らが世界の国々のお手本となるためでした。16節。まだ婚約していない処女をいざない彼女と寝た場合は、その人は必ず花嫁料を払って彼女を自分の妻としなければならない。つまり男が娘を犯したら、彼はその娘と結婚しなければならないということです。このことに関して私たちの時代は全く違うことを行っています。17節。もしその父が彼女をその人に与えることを固く拒むなら、その人は処女のために定められた花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。もしも彼女の父親がその結婚に反対するなら、暴行犯は自分がしたことのために罰金を支払わなければなりません。18節。呪術を行う女は生かしておいてはならない。今日、悪魔礼拝、また超自然というオカルトが復活しています。この流行は有力であり、現実です。このことについては、新明記でさらに詳しく取り扱いますと、マギー博士は述べています。19節。獣と寝る者はすべて必ず殺されなければならない。獣と性交するというのは、人間がどれほどまで落ちることができるかを示しています。なぜ神様はこのような法律を作られたのでしょうか。なぜなら、当時すでにそのようなことが行われていたからです。そしてこの言うに耐えない恥ずべき習慣が、私たちの進歩的な現代社会の中にも見られるのです。20節。ただ主一人のほかに他の神々に生贄を捧げる者は聖絶しなければならない。これはもちろん最も厳しい罰です。これが一字一句守られていたなら、私たちは今日もっと良い社会を持っていたことでしょう。主の他のどんな神にでも生贄を捧げる者は誰でも聖絶されるというのは過酷ではありますが、結局のところもしも癌があったらそれを取り除きたいと思うはずです。神様が言っておられるのはそういうことです。21節。在留異国人を苦しめてはならない。虐げてはならない。あなた方もかつてはエジプトの国で在留異国人であったからである。これは神様の隣人に対する政策です。22節。すべてのヤモメまたはみなしごを悩ませてはならない。神様の律法にはこんなに昔から子供を保護する決まりがありました。しかし、イギリスにおいて児童労働法が設立されたのは、ジョン・ウェスレーによってもたらされたリバイバルの後でした。すべて人類に祝福をもたらした偉大な運動の基礎には、神様の言葉があったのです。父親のない子の場合はどうでしょうか。孤児院は無神論者の国から始まったのでしょうか。それともクリスチャンの活動家たちのもとで始まったのでしょうか。23節から24節。 もしあなたが彼らをひどく悩ませ、彼らが私に向かって切に叫ぶなら、私は必ず彼らの叫びを聞き入れる。私の怒りは燃え上がり、私は剣を持ってあなた方を殺す。あなた方の妻はやもめとなり、あなた方の子供はみなしごとなる。私は神様が無力なものを守られると信じています。無力な人々を虐待した人たちには、厳粛な裁きが与えられます。25節。私の民の一人で、あなたのところにいる貧しい者に金を貸すのなら、彼に対して金貸しのようであってはならない。彼から利息を取ってはならない。もし人にお金を貸すのなら、過度の利息を取ってはなりません。神様は人の弱みにつけ込んではならないと言われます。以上、これらが神様の法の一部です。23章には、さらにたくさんの法が与えられています。さて、23章に入りますが、出エジプト記23章1節。偽りの噂を言いふらしてはならない。悪者と組んで、悪意ある証人となってはならない。噂話をする人は、殺人者や強盗や姦淫を犯す者と同じほど悪いものですが、私たちの社会では、噂話をする人は何も罰を受けることがありません。二節。悪を行う権力の側に立ってはならない。訴訟にあたっては、権力者に偏って、不当な証言をしてはならない。もしも私たちが多くの人々に従って悪を行ってはならないという神様の教えに従ったなら、デモ行進も抗議も暴動もギャングの脅迫もこの社会からなくなることでしょう。三節。またその訴訟において、貧しい人を特に重んじてもいけない。裁きは金持ちに傾いても貧乏人に傾いてもいけません。裁きと正義は公平に行われなければなりません。古代ローマ人は正義を次のような女性の像によって表現しました。その像は優しいけれども目隠しをされています。彼女はエコひいきせず、片手に剣を持ち、もう片方には天秤を持っています。剣は判決が下されたとき、刑罰の執行があることを意味します。そして天秤は正義が公平であることを意味します。そのように裁きはエコひいきなしに行われなければなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は個人の怪我に関する定め、財産の権利に関する定め、人類に対する犯罪に関する定め、財産の権利に関する定めの続きというテーマで、出エジプト記21章12節から25節、22章1節から25節、そして23章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記23章10節から33節と24章1節から18節、土地と安息日に関する定め、国民の祝日に関する定め、幕屋が存在する前の礼拝の順序、イスラエルの子ら契約を認める、そしてモーセ一人でシナイ山に登るというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。 なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。